します、
はい、じゃあ今日は皆さんに、この八式について、詳しくお話をしたいと思います、仏教の、基礎学、仏教の基本的な、教えはまず私とは何か、私の心の構造、私の心について詳しく説いたのが仏様の教え、お釈迦様の教えであります。でお釈迦様は我々の心をですね、大きく8つに分けて説かれました。まあ、これを八式と言います。まあ、8つの式、8つの心ということであります。まあ、この式と言いますのは、これは訓読みしますと、知るということですね。知る、英語で know ですね。know、知る、知るという意味ですね。認識の式であります。心というものの定義は知るということであります。これに大きく、8つあると説かれます。どういう心かと言いますと、原識、目の心、色や形を対象にして見る。二識、耳の心、声や音を聞く。鼻識、鼻の心、香りを嗅ぐ。舌識、舌の心、味を、感じる。どんな味かをですね、味わうということですね。で、心識、これは、体の心、まあ、触れるものとありますけども、触れたものに対してですね、暑いとか寒いとか、ザラザラしている、スベスベしている、硬い柔らかいなどですね、体で感じる心、まあ、これを心識と言います。で、私たちのこの肉体というものは大きくこの5つですね。この5つの心、これを仏教で、全五識と言います。全五識と言いますのは、前の5つの心と書いてますから、この前というのはですね、環境の最前線なんですね。我々はこの5つの心で世界というものをですね、刺激を受けて認識、理解いたします。だから環境の最前線の5つの心。これで全五識と言います。あるいは、この全五識をですね、コントロール、まあ、統率している心を仏教で意識と言います。まあ、これはいわゆる日本語の意識と意味は同じ。といっても、ちょっと意味は違いますけどもね。日本語の意識というのは、仏教の言葉から借用したものであります。この意識が前の5つの心を、コントロール、統率いたします。だから意識の前の5つでありますから、前後式と言います。で、普通私たちは自分と思っているのは、この意識が私だと思っております。で、意識が一番ですね、8つの中で、働きが広く大きく一番活躍いたしますからね。またこれは私たち自覚できますから、これが自分だと普通は思っております。しかしお釈迦様はですね、まず前後式と意識を説いた後にですね、皆さんが本当の幸せになるには、この前次意識の奥にですね、マナ式がある、アレ式がある、この心を自覚させることによって悟りを開かせる、本当の幸せに導くには、意識の奥にマナ式、アレ式、この心を知っていただく、これが皆さんの本当の幸せにつながるので、これを自覚させるように導いていかれたのがまだ仏教であります。だからこの意識まではですね、仏教を聞いてない方でも誰でも自覚ができます。ところがこの後ね、第七マナ式、第八アラヤ式、これは仏教をですね、よーく聞いていないと あるいは自分の心をですね、真面目に見つめている人じゃないとピンとこない、自覚できない心ですね。でも自分に対して真面目な人であればですね、聞かれて、いやー確かにあるなぁと自覚できる方もあると思います。まあぜひ今日はね、心あたりまで知っていただけたらと思うんですけどね。で、そこでまずこの八式の、まあ、大まかな説明なんですけども、この式ですけどね、これ心ですから、心には必ず対象というものがございます。心は必ず対象がありますね。原式ならば、ね、色や形。二式ならば声や音。美式ならば香り。是式ならば味。神式ならば触れたもの。じゃあ意識は何かと言ったらですね、意識はですね、これ仏教で法と言いまして、この場合の法はですね、ありとあらゆるもの。これ対象じゃなくてですね、すいません。法というのはこれはですね、あらゆるもの。ありとあらゆるものですね。ありとあらゆるものを対象とするのが意識であります。例えばですね、今目の前にないもの。例えば北極とか南極というのをですね、皆さん頭で思い浮かべたら対象にできるんですね。あるいは過去のことを思い出して、思い浮かべることもできるし、未来のですね、国とか大宇宙のこともですね、自分で勝手に想像して対象として思い浮かべることもできます。意識はですね、どんなものをもですね、対象にできる。これが意識のですね、対象なんですね。で、この意識はですね、どんなものでも対象にできるということで、まあ、法というちょっと難しい言葉で対象を表します。まあ、それでですね、まあ、ここまでは分かるんですけども、次にですね、初めて聞く方があるかもしれませんが、意識の底に第七マナ式という心が存在すると、こう教えるんですね。このマナ式という言葉ですけどね、これは言葉書いたら、
こういう絵でも、
自我執着心というふうに今はね、覚えておかれたらいいんじゃないかなと思います。このマナ式はですね、実はこの意識とですね、意味は同じなんです。意識のね、意とマナ式のマナは実はね、意味から言ったら実は同じなんです。全くイコールなんです。でもあえて仏教では二つに分けた理由がございます。このマナというのは、これはですね、インドの昔の、言葉です。意味はね、思い計らう心。マナとはこれね、思い計らうというんですけどね、思うという字に量と書いて計らう、いわゆる考えるというのはですね、思量と言います。思量がマナなんですね。意識も意もこれ同じ意味なんですね。思い考える。何が違うかと言いますとね、マナ式の場合は意識の底にあってね、いつも自分の本心に対して俺が俺がと自分のことばっかりね、寝ても覚めても考えてるんです。意識の場合はね、いいことも考えるし悪いことも考える、いろんなことを考えるんだけどね、このマナ式に関してはね、常にね、腹底にあってね、自分中心にしか物事を考えてない。人に施しをしてもね、見返りを期待したり、ね、人に善をしてもね、いつも自分中心に見返りを期待したりですね、いつも俺が俺が、寝ても覚めても自我、自分というものを自我を想定して、我に対して、ね、いつも執着している。これがマナ式の働きの特徴であります。私の本心とはアラヤ式というんですけどね、このアラヤ式という本当の自分に対して、マナ式はね、アラヤ式を対象にして、いつも寝ても覚めても自分のことばっかり考えている。これがこのマナ式の、特徴、働きの特徴でございます。でまたですね、この意識とマナ式の大きな特徴はですね、 この前後式と、意識はですね、これは肉体が生まれた時に出来上がった心、それに対してマナ式とアレヤ式は生まれる前からも存在したし、死んだ後もずっとね相続する心なんです。これをマナ式アレヤ式と言います。だからこれ非常に奥深い心なんですね。まあ、石で挙げたら例えばですね、意識は例えばですね、熟睡状態に入った時とかね、気絶した時、失神したらね、意識はなくなるんです。意識なくなれば当然前後式も働きが止まります。この前後式と意識はですね、働きが途絶えることがありますが、マナ式とアレヤ式はね、働きは途絶えることが一瞬たりともないんです。ずーっと寝ても覚めても働くんです。マナ式は残念なことにね、寝ても覚めてもね、俺が俺が自分のことばっかり考えている。これが腹底にあるためにね、私たちはなかなか純粋な善、清らかな心になかなかならないのはね、このマナ式に大きな原因がある。そこでこのマナ式をまず自覚させて、これをまず変えていく。もちろんこれ八式は全部ね、知恵に変えていくのが仏教なんだけどね、まずはこの心を変えていくには、こういう心があることを知ることから始まります。でこのマナ式アレヤ式、同じところは同じ、共に思い計らう、思う、考える心でありますが、この意識はね、いろんなことを考えたりする、あらゆる対象に対して思い計らいますが、マナ式はアレヤ式にだけ俺が俺がと自我に執着している。そして意識は働きが途絶えることはありますけど、マナ式はずっと働き続けている。いつも自分のことばっかり考えている。それであえてね、本体はこれ同じような意味なんだけども、2つに分けたんです。だから意味は意識もマナ式も同じね、資料式といって同じ意味なんだけども、分けた方がより皆さんにとってはね、悟りを開きやすいと思われて、第六意識第七マナ式に分けたのであります。じゃあ次8番目いきますね。第八アレヤ式と言いますが、これはどういう頃かと言いますと、このアラヤ、これもですね、インドの言葉であります。マナもこれインドの言葉ね。マナはこれね、英語のマンと同じ意味。マンというのはね、考えるという意味なんですね。英語でマンカインドと言いますね。マンというのは人類のことをマンと言います。人間とは考える人種なんで、英語のマナというのは英語のマンと同じ意味合いだそうですね。じゃあ、アレヤは何かと言ったらね、ヒマラヤのアレヤなんです。ヒマラヤというのはね、ヒムアレヤと言いまして、雪の蔵なんですね。ヒムが雪で、アラヤが蔵なんです。ヒマラヤというのは、一年中ね、雪に覆われているんです。アラヤとはね、蔵の四季。蔵の頃なんです。蔵とは何かと言いますと、あなたの今までの過去の経験、過去の業の種が全部収まっている。収めている蔵のような心が腹底にね、皆さんの本心は、アレヤ式なんだと教えるんです。この8つ目のアレヤ式、これが皆さん本当の皆さんであります。まあマナ式と言ってもいいけどね、マナ式アレヤ式にひっくるめて、これが下の心であり、こちらが上の心、上の心と下の心があると仏教では大きくね2つに分けますけど、アレヤ式とは下の心で、このアレヤ式とは別名、アレヤとは蔵という意味ですね。蔵式とも言いますし、蔵式とも言いますね。英語ではストアーコンシャスネスと言います。意識はですね、英語でコンシャスネスと言いますね。コンシャスネス。で意識プラス蔵をつけますからストア。ストアというのはこれ貯蔵庫、いわゆる蔵ですね。倉庫でありますから、たくさんのものが収まっている意識なんです。じゃあこのアレヤ式には何が収まっているかと言いますと、お釈迦様は 合衆事が収まっていると説かれます。合衆事、これあえてね、普通日本語ではこれ種子と読むんですけどね、あえて日本語の仏教の専門学問ではね、衆事と濁るんです。これは、ね、植物のあの種子に似ているから、植物は種子とこれ言うんですけどね、あのこの植物と種子と我々の経験が非常に似てるんです。それで皆さんがね、思ったことや言ったことややったことがね、目に見えない力として荒屋敷という蔵の頃にね、どんどん蓄えられていくんです。それを専門用語で合衆事と言います。合とはね、これカルマとも言いまして、陰の言葉でもカルマ、行いですね、カルマ、行いね、我々のこの行いが、ね、目に見えない種として、もしくはこれ力と合力とも言いまして、合の力として荒屋敷に蓄えられますよと教えるんですね。皆さんが体と口と心でやった合、カルマ、行いが目に見えない合力として、合の種子、合衆事として荒屋敷に全部きれいにね、荒屋敷に経験として収まるんだと。でこの合衆事、合力、これが今のあなたの運命を生み出しております。今皆さんがね、美男美女にあるのは、まあ、良い種まきしたんでしょうかね。この顔形やね、スタイルも皆さんのね、あの恵まれたり貧乏になったりね、幸せになったり不幸になったりする、同じ顔一人もいない、同じ運命一人もいない。それは行いが全部違うから。今日いちいち考えてもね、一人一人皆さんですね、思ったこと、言ったこと、やったこと、みんな違います。それは、行いは一人一人全部違うから、当然顔形も違うしね、受ける運命も当然みんな、違ってまいります。それで運命というものは、この荒屋敷に収まっているこの合衆事、合力で決まるんだと、こうね、説かれているんですね。でこの荒屋敷に収まっているね、ものが過去の合力、合衆事であります。でこの荒屋敷に収まっているこの合衆事、これがね、実は眼識を生み出し、意識を生み出し、前後式を生み出し、そして今の肉体を生み出し、今皆さんが展開しているね、運命全部、ね、あなたの過去の経験が、あなたの今の体も環境もね、荒屋敷が一切を生み出すんだと。これがお釈迦様の教えの一番根底にある教えなんです。だから荒屋敷をですね、原因としたらですね、荒屋敷を原因としたら、これらの心は結果とも言えます。荒屋敷を根本原因として、眼識、意識、前後識が生み出される。だから荒屋敷は別名ね、この衆事識とも言うんですね。言い方、荒屋敷のいろんな言い方があってね、荒屋敷とも言いますし、衆事識とも言うんです。一切の過去の経験が、種が全部収まってるからね、原因から言ったら衆事識なんです。この種子、種、これが我々の今の心を生み出してるんだと。でその衆事識に対して、今皆さんがね、自覚している心、これをね、まあ現行式とも言うんですね。参考までにね、現行式という言い方があります。あの日本語のね、現行犯の言葉はここから生まれたんです。現行犯逮捕という言葉ありますねこの前後式、意識をね、仏教でこれ現行式と言います。読み方はちょっと違いますけどね、これ仏教で現行というんですね。現行式、あの現行犯逮捕は、これはあのね、現行ですけどね、ちょっと濁りまして、現行式というふうにあの言います。
ちょっとごめんなさい。 いや気をつけてね。
すみません、ありがとうございます。
お疲れ様。
現行と言いますのは、これ何かと言いますですね、現実に行動、ね、現れた行動とありますね。この現れた行動の心、この前後式意識、これがどんどんね、荒屋敷に投げ込まれているんです。だから現実の行動として生まれる心が、この普通意識からここまで前後式を現行式と言います。これが原因となって、荒屋敷にどんどんどんどん投げ込んでおります。だからこれが原因としたら、荒屋敷は結果であります。荒屋敷にどんどん収まっている種をですね、ずっと蓄えて、縁が来るまではずっと、保ち続けます。そして縁が来たらまたね、現れるのが、またこのね、マナ式、意識、前後式なんですね。だから互いに因果関係になっております。この現行式が原因としたら、荒屋敷は結果であります。また荒屋敷を原因としたら、この現行式、これは結果なんですね。だから、習字が現行を生み出す。現行が習字を生み出す。交互に互いに因果関係になっているというふうに説かれています。で、ここでね、これでですね、我々の運命というものはですね、神様が与えたものでもなければ、ね、人が与えたものでもない。全部あなたの今までの過去の経験が、過去にやった行いが、目に見えない業力として、カルマとして、荒屋敷に収まっているものを原因として、あらゆるものが、現れているんですよと、こうですね、教えるんですね。
どうしまし
ょう。ちょっと聞いてもらっていいですか。
ちょっと、音が失礼で、音がちょっと、できれば申し訳ない
です。音、ちょっと、
分かる。
下げやな、
ちょっと下げてもらえないんですか。
下げません。
受けます。風の方があれかな。
風がちょっと強い。でですね、話を続けますが、まあ、この心には必ずね、対象が、ございますが、この荒屋敷の対象ですね、まあ、ちょっとピンとこないかもしれませんけどね、経験と体と環境というふうに言うんですね。私たちのこの経験、体、環境は、ね、実はこれ荒屋敷の対象と言われるんです。まあ、ここは皆さんピンと来ないから分からなくてもいいんですけどね、一応話しておきますと、心には全て対象がございますからね、マナ式ならば荒屋敷、荒屋敷ならばね、一応ね、我の過去の経験とね、今の体と環境、これを対象にして荒屋敷は実は働いていると言われます。どういうことかと言いますとね、じゃあ私とは一体何かと言ったらね、考えたらね、経験ぐらいしかわからないですわ。一体私とは何ですか聞いたらね、過去の経験が今の私だと。ね。過去の経験しかね、私と言えるものはなんか実感できないんですね。だからつまり過去の業。だから荒屋敷と言ったらね、この業の集積体なんですね。過去の経験がいっぱい集まって私なんです。過去の思ったこと、言ったこと、やったこと。これが全部ね、集まって私というものが存在すると。それとあとね、この体。体ね。これが私だと分かりやすいんですね。この体がやっぱり自分だと。こう思いやすいんですね。私と言ったらやっぱりこの体だと。まあこういうね、思いを私たちは、持ちやすいんですね。それで荒屋敷の対象が体と言われますね。あと環境。これ皆さんが見えている環境はね、微妙に一人一人違います。仏教ではね、皆さんが見えている世界はね、一人一人違うと教えるんです。同じものを見てもね、荒屋敷を収まっているこれね、業によってね、見え方が変わるんです。ある有名な話にね、一水四天という話があるんですけどね、一つの水でもね、四つの見え方があるんです。こう有名な例えがあります。人間ならば水を見たらね、ウォーターですけどね。ガキの、ガキならばね、海に見え、海。ね。ね。魚ならば、住みかですけどね。 ガキならばあの海ね、火にも見えるとこがありますね。天上界の人ならば宝物に見えるそうです。ただ同じ水見てもね、この境界によって違うんですね。例えばこういう黒板見て、もしねここにねトンボが見たらね、どう見るかですね。これトンボ、あんな大きな目しててもね、多分これね全然わからないと思います。同じこの字を見てもね、全然違います。だから同じものを見てもね、あらやし収まってるね経験によってね見え方が変わるんです。ただ一人一人仏教ではね、環境はみんな違うと、同じものでも見え方が4つある。本当は4つじゃないけどね、それは過去のあらやし収まってる業によって決まるんだと。また人間でもね、同じ水でもね、あのボクサーがもし見たらね、この、ね、一杯の水が何百万出しても飲みたくなる水に見えるかもしれませんし、化学者ならばね、H2O というふうに見るだろうし、物理学者ならばね、高きから低きに流れる水というふうに見るでしょうしね。同じ人間でもね、こう水もね、その人のね価値観によって見え方が変わる場合もある。だから環境といってもね、仏教では一人一人ね業によって見え方が変わるんです。一応あらやしの対象は経験、体、環境というふうにね一応説かれまして、一応心には対象が全部あるんだと。でこの、八識ね、これがね、まずね、大まかな理解として、皆さんにねまた知っておいていただきたいね、あの概念なんですね。でこの意識の話までは皆さんね、まあ、すぐ分かると思うんですけどね、このマナ識、アラヤ識、これはね、心をね真面目に見つめていかないとなかなかピンときませんけどね、でもしっかり聞いていただいたら必ず分かると思うんです。だからマナ識ならば ね気づかないところでいつもね自分中心に、ね、人に善をしてもね私を大事にしてほしいとか ね私がまず大事と、ね、人のまず私のことを大事にしてほしいとか、ね、どうしてもねエゴ、自分中心に物事を考えてしまう、こういう心がね潜んでいるんですね。でこれがまた私たちを苦しめるので、これは悪じゃないんだけどもね、心をね怪我してしまうんです、この心は。だからこれね、まあ、気をつけなければならないと教えるんですね。でこのねマナ識の働き、これがね世界をねいわゆるね二つに分けてしまうと教えるんです。このマナ識が実はね世界をね、仏教でこれガタピシと言いましてね、ちょっと難しい言葉ですいませんが、世界をねガタピシに分けてしまうと教えるんです。日本語にねガタピシという言葉があるんですね。これはマナ識がこの我々のですね世界をね二つに分けてしまう働きなんですね。ガタピシと言います。これ何か言ったらね、世界をねガーとターに、ガーはこれ、ターは向こう、日本語にね、ガタガタするというのがあるんですね。ガタガタガタガタする、ね、家でもねちょっと古い家はねガタガタガタガタしますね。あるいはピシッピシッという音が鳴るんですね。それは立て付けが悪い場合ね、ガタが来るとかピシピシ鳴る言葉はね、この仏教のこのマナ識の働きを実は表しているんです。本来はね心の全部内側で二つに分ける必要はないんだけどもね、私たちはね、この識という働きはね、これ二つに分けて、これ実は知るということなんですよ、正確には。我々ね、この識というのは、正確で言ったらね、この識はね、二つに分けて知る。これが正しいね、識の意味なんです。ね、正と邪とかね、ね、善と悪とかね、二つに分けて私たちは世界を理解しようとするんです。二つとは、ガーとターなんですね。勝手にガーを作って、ターと二つ分けてしまうんです。私たちは。あるがままに見ることができない。この識がね、知恵になったのが仏教では悟りなんですね。仏教ではこのね、識をね、知に変えるんです。 これが悟りの地位なんですけどね。これも一応知るなんですけどね。この場合の知るは、あるがままに見る。物事を主観を入れずにね、物事をあるがままに見える状態が、これ、この太陽に知ると書いてね、太陽が光に差し込んだらね、あるがままに物事が見えるんです。これが仏の知恵なんです。我々はこの知がまだあまりなくて、二つに分けて知る。ガーとターに分けて知る。これが罪悪を生むんです。これがあなたを実は苦しめると教えるんです。どういうことだと言いますと、ね、これね、ガーとターね、これ二つに分けた後どうするかなんですわ。まず私ならばね、今ここにいますね。ガーとはこの体と私の持ち物ですね。で、タはね、まあこのね、事務所にあるものですね。二つに分けた後、ここまではいいんです。その後にね、自分に執着してタを排斥する。これが罪悪なんです。うん、悪の根源はね、二つに分けた後タをね、否定したりね、排除したりする。これが悪を生み出すんです。あれ以前ありましたね、小池さんって言いましたね、うん、あの人がね、排除しますと言ったんですね。あの一言でもうボロボロになったんですわね。人間ってね、排除されたら腹が立つんです。差別を嫌うんですね。否定は良くない、差別良くない。でも私たちはね、腹底にね、このまなしきはね、他を否定する、他をね、否定したり排除したりする心があるんです。あれ無慈悲な心ね。我と他に分けて、彼は向こう側ね、死はこっち側、こっちが死がね、こっちが他非なんですね。二つに分けたならいいんだけども、分けた後他をね、排除したり排斥したり、そういうことをするから悪を作って苦しむんだと。だからこのね、マナシキとはね、まさに自我執着心で、我に執着すればするほど他をね、ピを否定する、排除する。それでこのマナシキが悪の根源と仏教で教えるんです。それでこのね、ガタの働き、ピシの働き、これをね、弱めていくためにね、この自我執着心を減らしていく、これが必要なんです。これで仏教を聞いてね、慈悲の心を育てていくんですね。腹底にね、二つに分けて他を否定する心があるから、これをですね、仏教はね、マナシキをね、ちょっと難しいことは知りませんが、これをね、平等承知と言いましてね、仏様はですね、差別しないんです。あらゆる生命を平等にね、見る心を仏教で平等承知と言いましてね、全ての生命を差別しない、あるがままに平等にね、書はこれ真理、ね、性質の知恵、まなしきという心が今の我々ですけどね、平等承知にこれを変えることによって、この凡夫の私たちがね、この仏の人格に変わっていくと。こういうふうに変えていけばね、罪悪減っていくんです。まあ、急には無理ですけどね。これがある意味究極の到達地点なんですけどね。これ全部実は前後式も意識もまなしきもあらやしきも全部これ知恵に変えていくんですけどね。今ここだけ言うとですね、このまなしきが、ね、2つに分けた後に排除する、ね、排斥する、自分だけ可愛い可愛いとね、分けてしまう、無意識で分けてますからね。これがまず私を苦しめてるんだなーってことだけ今はまあちょっと知っとってくださいね。はい、で次ですね、次にもう一つ言っておきたいのは、この私たちが求めてるのはやっぱり幸せなんですよ。楽、幸せで、そこでね、この八識を知ることによって次ですね、幸せというものをですね、3つ考えることができます。まあ、我々はやっぱり人生苦しいです。みんな苦しみ悩んでます。じゃあどうしたら幸せになれるか。このお釈迦様はですね、この楽、楽しみ、幸せについてね、3種類あると説かれたんです。これがね、仏教に楽に三種あれという言葉なんです。ルーダと言いますと、前五色の楽しみを仏教で下楽と言います。 肉体の楽しみを仏教で下落と言いますね。外の楽しみ、意識の楽しみを内楽と言います。内側の楽しみ、充実感を味わう楽しみ、そして、マナ式アラヤ式方角楽、方角という楽しみ、仏法を音楽のように学ぶ楽しみ、これによって知恵というものが体得できて悟りが開けると。皆さんにね、お釈迦様は楽、楽しみにね、3つあって、ね、ほとんどの人 99.9% はこの下楽が楽しみだと思っている。これでは幸せにはなれない。内楽を味わい、そして方角楽を味わう人は死んだ後は今から幸せで未来も幸せになりますよと教えるんですね。どういうことかと言いますと、まず皆さんが一番寝ても覚めても考えている楽しみは外の楽しみ。それはね、目でね、綺麗な人を見たり、ね、綺麗なテレビやね、物を見たり、色や形を見て楽しむね。まあ美人なんかいいですわね、男性にとってはね。あれ、イケメンを見たりしたら楽しくなります。あるいは耳で綺麗な、ね、声を聞く、音楽を聞くのも楽しいですね。また、花ならばね、香り、ね、いい香りを嗅いだら非常に幸せを感じます。ね、香り。舌ならば、美味しいものを食べる。美味しい味ですね。いろんな味がありますけど、ね、渋みがあって、いろんな味があって、この食事の楽しみ、飲む楽しみも、絶食の楽しみですよね。心識はこれはマッサージですね。年取ったらだいぶ体も痛くなるんで、揉んでもらったら気持ちいいですね。あれ、今ならば、まあ、クーラーが効いてたら気持ちいいし、寒い時は暖房が効いていたら気持ちいいし、ね、体で触れる楽しみ。まあ、これが普通一般人間の楽しみ。これ仏教で下楽といってね、外の楽しみと説くんですね。いわゆる肉体の楽しみなんです。多くの人はね、異性に対する幸せを一番多くの人は感じるのはなぜかといったらね、異性の楽しみといったらね、これがまとまって得られるからなんです。これが5つ得られるからね、一般にはね、異性に対する楽しみが一番幸せだと感じるんです。仏教から言ったらね、それは本当の幸せではないと、ね、肉体の快楽だから一瞬なんだと、もちろん幸せでありますけども続かないと。で、これのポイントは何かと言ったらね、これ外側に対する肉体の刺激なんでね、肉体を失ったらね、喜べないんです。我々やがて死んでいくんですね。死んでいくときにはね、肉体がもうないんです。じゃあ死んだらどうするか、まさしくある種あるんですよ。皆さん心ね、死んだ後もこれ残るんですよ。これだけだったらね、死んだ後も楽しみなくなりますよ。だから仏教ではね、これだけではダメなんだと、ね、これは肉体がある時の楽しみなんですね。もうこの外界のこの刺激なかったら喜べないんです。だからこの外の刺激ね、思いっきりね、外に影響してしまうんですね。もう外に思いっきり左右されてしまうんです。だからこの下落はね、この欲の世界であって、ここだけで幸せを求めていたら臨終になったらもう幸せ全部壊れてしまって、残念ながら、後悔することがありますよと教えるんですね。そこで仏教はね、あなたは素晴らしい意識もあるしね、マナ式もアラヤ式もあるからね、この幸せを今から求めてくださいと教えるんです。意識の楽しみを仏教で内楽と言いますね。これはね、内側の楽しみと書いてね、この集中する楽しみなんです。物事に熱中する。仏教ではね、対象をね、40種類に分けてね、仏教で説かれてるね、対象に対して心を集中させると充実感が得られる、ね、専門用語で言いますと禅定と言います。よく座禅なんかありますね。座禅、禅定という言葉が仏教にあるんですけどね、この禅定の楽しみがありまして、これが内楽なんです。禅定と言いますね。これ意味はね、禅は静める、定は定めるでね、心をある一点に集中する。今ならば皆さんね、この話にね集中したらね、 すごいね、心がね、すがすがしくなります。休み時間になったらね、なんか気持ちいいなぁと、こういう風になると思います。何でもそうなんですけどね、散歩でもそうですけど、座禅でもね、心を集中させると、ね、この時に仏教ではね、煩悩がね、お休みするんです。煩悩が起きないんですね。一つに没頭すると。で、一つに集中すると、妄想思考がストップするんです。妄想が起きないんで、すごい仏教ではね、この内楽で喜びと楽しみが起きる。下楽とは桁違いのね、喜び楽しみが起きると経に書いてあるんです。だから別にね、これあんまりなくてもね、心を一つに集中するだけで十分幸せを味わえるんです。でもそんな私たち普段経験がないので、これがあんまりわからないんですわ。なんでお寺に入ることが幸せか、逆だと。お寺入ったらこのね、欲の、幸せ満たせないからね、私たちはお寺に入るよりはこっちの方がいいわいと思いますけどね。仏教から言ったら、心を集中させた方が幸せですよと、ね、特にこういうね、仏法の聴聞をすることはね、内楽と法学楽を両方まとめて得られるんです。こちらは心をね、沈めるで一つに集中することによって、充実感、達成感というか充実感が得られ、非常にこの喜びが結構続くんです。それともう一つね、この仏法を学ぶ、仏法をね、音楽のように楽しむ、ね、これ仏法で法学楽と言いますね。このね、皆さんがこの幸せになるには、仏教ではね、どんだけ知恵をね、体得するか、この知恵を育てた分、皆さんは人格は成長するし、幸せになると説くのが仏教なんですね。で、仏法を音楽のように楽しむ、親鸞聖人方はね、これ方楽楽と読ましたんです。漢字から言ったらね、同じ楽なんだけどもね、漢字というのはね、同じ漢字でもね、意味が違う場合があるんです。これ楽でもね、日本語ではね、楽と読んだ場合は音楽なんですね。楽というのはこれ楽しみなんですが、ちょっと意味が違うんです。音楽と楽はちょっと意味が違いまして、最初のこの楽は音楽の楽、こっちの楽は楽しみの楽なんですね。法はこれ仏法ですから、これ仏教という教えを、ちょうど皆さんがね、音楽を楽しむように、音楽を聴くようにね、楽しむならば、どんどん知恵が身について心が成長できますよと教えるんです。この真らしき荒屋敷をね、変えていくにはね、やっぱり仏法をね、聞くこと、仏教をね、学ぶことが大事なんですね。もちろんこの修行も教えてますけどもね、この一番私たちの根本のもの、一番本当の私とはやっぱりこの真らしき荒屋敷の部分なんで、これを変えていくにはね、こういう話をね、しっかり聴聞する、ね、この話結構私は楽しいですよと、こうなったら閉めたもん、めったいないけどね、多くの人はそれよりもこっちが楽しいですよというのが大部分なんだけどもね。できれば皆さんには、今日せっかくご縁がありましたんで、ね、この本当の幸せになるには、ね、法学楽、ね、仏法を音楽のように楽しむ、私は仏教の勉強が好きです、こういうお話を聞くのが私は好きですと、そういう人は知恵がどんどん成長してね、心は着実に、育っていきます。そうなればね、この荒屋敷の中身が変わります。この中身に決まる、どんな業があるかですね。悪い種がいっぱいあったらね、不幸や災難がやってくるけども、良い種を収めていけばね、この世から極楽で、死んだ後も幸せな世界に行きます。運命はあなたの荒屋敷にどんな業の種があるかで決まりますから。それで荒屋敷の中身を変えていく種まきをこれからしていく。そしてこの真らしきをね、平等承知に変えていく。この二つに分ける心をなくしてね、全ての人々に対してね、生きとし生けるものが幸せでありますようにと。ね。この敵味方をなくす。私仏教を聞いてね、感動したのはね、自分自身の実感から言いますと、好き嫌いの感情が減っていくんです。 嫌な人がなくなるんです、ね、敵味方がないんです。マナシがだんだん変容していくんです。ガタが強かった自分がだんだんね、これが弱くなっていく。たとえ嫌いな人であってもね、やっぱり幸せになってもらいたいなという訓練していけば、だんだんね、思えてくるようになるんです。不思議ですけど、敵味方が存在しないのが仏教なんですね。仏様はね、どんな人もね、包み込んでね、生きとし生きるものが幸せでありますようにという心が、これ平等承知なんです。今はこれ皆さん、ね、わずかしかないかもしれませんけどね、続けて聞いていけばこれが育っていくんです。知恵が育っていくんです。皆さんがね、方楽楽と内楽ね、こちらにもっと力入れたらね、心は変わってきますから。で、比重をね、この下楽から内楽一つに集中する、ね、正しい方向に心をですね、集中させていく充実感の楽しみと、仏法を音楽のように聴く楽しみ、これが実感できると、だんだんね、自分でもね、幸せが感じられ、自分が変わっていく実感ができますから、まあ、この話ね、まあ、ぜひね、知っておいていただきたいなと思うんですね。まあ、心というものは発色というものがあるんだと。で、次に楽に三種あってね、この前五色の楽しみが下楽であり、これは肉体の楽しみね。これは生きてる間はいいんだけどね、私たち必ず死んでいきますから、もう臨終迎えたらね、外の楽しみはなくなる、肉体の楽しみなくなる、依存症の楽しみでは絶対幸せになれないんですね。死んだ後も心残ります。精神はこれ意識も残るんですけどね、まあこの一応分けてますけど、意識の楽しみを持っている人はね、内楽を味わいます。死んだ後でもね、これが体得できたらね、死んだ後もね、まず地獄は落ちません。畜生界や地獄やガキには生まれません。人間界もしくは天上界といいましてね、これが味わえた人はね、悪い世界にはいかないんです。だから皆さんにはね、この禅定の楽しみ、充実感の楽しみと仏法を聞く楽しみをね、が力点が置けるようになったら締めたものだと思いますね。まだ悟り開けなくてもね、こちらだけではちょっと御所心配ですよと、まあ、いうふうにお釈迦様はおっしゃってますから、まあ、ぜひこの話ね、肝に銘じておいていただければと思います。はい、では休憩を入れたいと思います。